まあこんな感じで私鼻詰まりな感じなんですけど、
うん、
最近ちょっとあの会社の健康診断がありましてですね。
はいはいはい。
30も超えると健康診断が義務付けられるわけですよ、会社でもね。で、毎年まあ行っとるわけなんですけど、
うん、
あの必ず恒例行事として検尿があるんですよ。
うん、恒例行事って風物詩みたいに言いなよ。
まあ検尿も恒例行事なんですけど、
うんうん、
その中でもスペシャルな恒例行事があって、
お
毎年必ずこぼすやつがおるんですよ。
大人なのに。
まあ、あの、健康診断っても会社内でやるんじゃなくて、
うんうんうん、
まあ、どこどこのなんたらセンターに行ってくださいみたいなこと言われて、そこには、その、そういう、なんつうの、まあ、保険組合に入った企業たちから、いっぱいいろんな知らない人たちも来てて、
うんうんうん、
まあ、その人たちと一緒にこう、健康診断を受けるんやけど、
うん、
必ず一人は、検尿をこぼすやつがいるんですよ。なんでかって言ったら、
うん、
男子トイレの入り口のとこに段差があって、
ああ、
必ず誰かがそこでつまずくっていうね。
はいはいはいはい。
またこぼしてるっつって。いい大人がおしっこをこぼして大惨事ですよ。
うん。
まあそんな風物詩をね、この前見てきたっていう話をしました。
嫌な風物詩。何そのちょっと匂ってきそうな感じ。
まあ、そんな感じで今回もお便り会始めていきましょう。
はーい。
じゃあタイトルコールどうぞ。
え？タイトルコールって何ですか？
なんかお便り会のタイトルコールを。
なんかそんなんありましたっけ？
ありましたやん。いつもあなたが言ってるやつ。
いや、言ってない言ってない。
何やねお前。
え？何？
そこはもうなんか適当に言うとったらいいかな。
いや、ちょっとそういうのは打ち合わせといてもらわないと困りますね。
指示しないとできない人ですか？あなたは。
ええ、そうです。
そんな大人にいいんですか？そんな言われたことしかやらないみたいな。
いいです、いいです。
じゃあ、僕が言うことを指示したら言うんですか、あなたは。
聞いてみましょう。
逆に言うけど、じゃあ私がこの通りにやってくださいって言ったら、あなたはそれするんですね。
まあ、それがいいなと思ったらやりますよ。
いや、なんでそこにあなたの意思介在するんですか？それがいいなと思ったら。
介在しますよ、
なんですか、そのわがままさ。
なんでやねん。
自主的には何もしない。言われても言うこと聞かないって。
もううるさいな、
おかしいでしょ。
いや。
というわけで、やってる会始まります。
はーい。
はい、早速1通目からいきましょう。今回もたくさんのお便りをいただいております。
ありがとうございます。
総勢で何通ですかね？
3通です。
おすごい、素晴らしい。もう狭くて浅い奴らとしてはとても多くのお便りをいただいておりますね。
そうですね、素晴らしいですね。
じゃあ1通目からどうぞ。
はい、ミカエルさんからいただいてます。
ありがとうございます。
沢田さん、織田さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、お便り採用ありがとうございます。で、まあ取り急ぎ少々、
はい、
ニャンコファイヤーさんに入れ知恵、
はい、
校内放送でポッドキャストみたいなことやりたいなら顧問の先生に企画書の提出やパイロット版を聞かせてしまうのはいかがでしょう、
うん、
企画書のやりたい目的には将来放送関係に進みたいので今から経験を積みたいとか適当なこと吹かしとけばいいかと。
ほう。
あと新聞部や生徒会と合同で先生に突撃インタビュー、体育祭特番とか、期末試験対策特番とか、吹奏楽や、吹奏楽部や合唱部にくっついていって大会の一部特別放送&結果発表とか部長に聞くシリーズとか文芸部や図書委員による名作朗読とかね。表向きの理由と本性をうまく混ぜ合わせるのが勝利の鍵かと。私自身小学時代に放送委員2年間やったおかげでちょっとした機材の操作や突然振られた司会役とかそれなりに、それとなくこなせたり妙なところで役立っているのでただでやれるうちに実験や練習好きなだけやれるうちに存分にやったってください。伝説を作るのは君だ。
君だ
君だ。
はい、ありがとうございます。
はい、
これ何かっつったら、
うんうん、
前のお便り会の時にまあ、うん、にゃんこファイヤーくんと という名のですね、小学生の方ですよね、確かね。
うんうんうんうん、
が、まあ、学校で、まあ、ラジオ放送みたいなことを、まあ、お昼休みかなしたいみたいな話があったんですけど、
うん、
まあ、先生が許してくれないからどうしようみたいな相談があったんですね。うんうんうん、まあ、それに対する、まあ、ミカエルさんからのアドバイスみたいな感じでしたけども。
うんうん、
まあまあ、試してみたらいいんじゃないか思いますけどね。
そうですね。
結局のところはね、その思いつきでやってるんじゃないんだってことを、
うん、
まあ、いかに先生にアピールできるかっていうことと、
うんうんうん、
じゃあ何をするんだっていう、その内容がですね、
うん、
まあ、自分の趣味に偏ってなければ、
うん、
まあ、どこかで、まあ、やってもいいよって言える可能性が高くなるっていうね。
うんうんうん。
はい。だからほんとね、まあそういうことですよ。
はい。
思いつきでは、この世の中は動かせないんです。
めっちゃ鼻詰まってますけど大丈夫ですか？
はい、もう鼻が詰まって仕方がないですよね。鼻声もいいとこでしょ。
みたいになってますけど。
まあそんな感じでね、参考にしていただいたらいいんじゃないですかね。
はい、ね、いいと思いますよ。
あなた、小学生の時とか中学生の時とか放送委員ってありました？
ありましたよ。
うん、どんなことやってましたか？その人たちは。
っていうか、私もやってましたけど。
あ、そうなんですね。
放送委員長とかやってましたけど。
あ、すごい。何するんですか、放送委員長は。
放送委員長、あんま覚えてないですけどね。お昼の放送みたいなのもなんか、たまにやってたような気もしますね。
何話すの、お昼の放送なんか。
なんか話したかな
ぁ。歌流すだけみたいな。
大学の時もやってたんですけど。
お、すげえ。
大学の時は、なんか普通に曲かけて、なんか音楽番組的なことをやってましたが、
うん、
中学校の時何やってたんやろうな、もうちょっと記憶が曖昧ですね。
ああ、もういい歳ですからね。
そうだよ、そうだよ、だいぶ前やからさ。
まだあれでしょ、写真がセピア色の時の話。
いやいやいや、いつの時代ですか、私。
でもあなたそんな放送委員とか入っててね。
うん。
自主的に何もしない。
うん。
人から言われても感情で嫌だって断るってどういうことなんですか？
あ、まだそこに変えんの？めんどくせえ。
やってくださいよ、ちゃんとこう、もう。見せてくださいよ、腕を。
やりますよ、そこそこ。
そこそこやるんですか？見せてくださいよ、その能力を。培ってきたその能力を。
まだ俺の時代じゃない、的な。
あ、そうですか、うん。そんな時代があるんですね、あなたの感じる。
多分、いつかは来るんじゃないですか。
まあそんな感じでね、まあニャンコファイヤーさん、その後どうなったのかっていうのをまたお手入れいただいたらいいんじゃないかなと思います。
ね。
はい。
聞いてくれてんのかな。
わかんないです。だいぶ前ですからね、あのお手入れから。
ですよね。
はい。じゃあ続きまして。
はい。はい、ルナシーさんからいただいてます。セマーさんの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
秋田のルナシーと言います。
はい。
沢田さんとはたまーにツイッターでお世話になっております。
お世話してます。
今更ながら配信100回突破記念特別企画5中野浦に届けについてお便りさせていただきます。
はい。
まずはじめに猫の相槌最高です。超可愛かったです。
ああ、はいはい。
確かに。あと折々に流れる音楽がいいですね。毒大内さんの君を離さない僕のレクイエムから、笹山さんのキープオン。KG さんの恵みまで、沢田さんのセンスが光る選曲だったんじゃないでしょうか。
ありがとうございます。そうですか、はい。
うん。特に、私はこの番組で笹山さんのキープオンに一目惚れじゃなく、一聞き惚れしてしまいました。
うん。
視聴者プレゼントで笹山さんの W をお願いしたのですが、うん、なんとシングルとポストカードまで届き、ウハウハしながら CD を聴いています。本当にありがとうございました。と、長くなってしまいましたが、中野浦に届け、面白かったです。100回ごととは言わず、10回ごととか、定期的にやってほしいです。沢田さんの一人喋りも結構新鮮でいいです。それでは、お体にお気をつけて配信頑張ってください。失礼します。
はい、ありがとうございます。
うん。
まあ、100回記念の時にね、まあ、たまには、普段しないことしようっつって、
うんうん、
まあ、僕も一人で喋った回を流したんですけど、まあ、その時の感想だということでね。
うん、そうですね。
まあ、なんやろ、もう、好き放題やった結果がああだったっていうだけの話なんで、まあそれを褒めていただくと、まあありがたいなって感じですけど。
結構、頑張って企画されてましたね。
そうですね。
うん。
まあ、普段基本的にあまり計画とか内容考えずにノープランでやってる感じなんですけど。
うんうんうん。
まあたまには考えたらどうなるのかっていうことも試してみたかったみたいな。
うん。
まあ、その中でね。
うん。
まあ、笹山さんの CD アルバムもプレゼントしたわけですよ。
うんうんうん。
まあ、そのうちの当選者の一人が彼女だったってことで。
うん。
まあ、他の方も多分もうすでに届いてると思うんですけど。
はいはい。
まあ、かれこれ100回記念やったのがもう半年以上前かな。
結構前ですよね。
ですよね。
うん。
あの、もし何かの手違いで届いてない方がいらっしゃいましたら、ご連絡をいただけたらいいのかなと思います。
はい。
あの、発送をちょっと笹山さんに任せてたんで。
はいはいはい、はい。
その後どうなったのか正直ちょっと僕あんまり把握してなくて。
はいはいはい。
届いているよっていう返事も返ってきてるわけでもないのでね。
ああ、なるほどね。
はい。あの時確かこう、高校生、中高生限定で、募集したと思うんで。
そうですね、なんか。
ぜひ、まあ、学校の方で流行らせていただけたらいいんじゃないかなと。
お昼の放送で。
はい。100回ごととは言うと10回ごととか。まあね、うん、ここに書いてあるじゃないですか、ルナシーさん自体がね。
うん。
沢田さんの一人喋りも結構新鮮でいいですと。
うん。
10回ごとやったら新鮮じゃなくなるじゃないですか。
定期配信ですね。
ね。新鮮じゃなくなったもの、あとは腐っていくだけなんでね。まあ、そんなしないですね。本当。
ブラッシュアップされて違うものになっていくかもしれないじゃないですか。
めんどくさいからやらないです。
あ、そうですか。いいと
思います。まだ200回記念の時に気が向いたらやるかなーって感じですかね。
はーい。
はい。まあまあまあ。そんな感じでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあ、今回お便り何通来てましたっけ
?3 通です。
あ、じゃあ最高のお便りですね。
そうですね。
はい。
まあ、たくさんいただいて、紹介してきたわけですけど、
長々とこうね、
最後に、
はい、長々と紹介してきましたけど、これが、
はい。
残念ながら最後のお便りということで。
はい。
はい。
パンヘッドさんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
ワンピースは発売後すぐに買ってますが、島が一段落するまで開かずに、島が終わってから一気読みしてます。今はそろそろ魚人島かなを読もうかと思っているところです。
うん。
自分の中では、ルフィがサラブレッドだということが分かった時点で半分終わりました。
はいはい。
仲間なんか増やして関係ないやん。海軍幹部の孫で、革命家のリーダーの息子で一緒に育てられたのが海賊王の息子って、兄弟で悪魔の実、能力者やし、って。
うん。
惰性で買い続けてるけど、そろそろ回収に入って終わってほしい気持ちの方が強いくらいです。リスキーを聞いていると、女性のお客さんの声が多かったことに驚きました。ポッドキャストを聞いているのをなんか、偏屈親父、かっこ俺、とか、iPhone オタクだけかと思ってましたよ。失礼しました。折田さんが来られると知っていたら申し込んでたのに、リスキー2のご予定は、ということです。
はい、ありがとうございます。
はい。
まあ、これはあれですね。8月に1回僕たち、イベントをやったんですけども、
うんうん、
でそのイベントで公開収録をやったときに、まあ、ワンピースの話をしたと。
はいはいはい。
で、それをですね、ポッドキャストの方でも配信したっていうことで、
うんうん、
まあ、それの感想ってことだったと思うんですけどね。
ですね。
で、まあ、ワンピース、ね、うん、まあ、あの時の回でも結構散々いろんなこと言いましたけど、
うんうん、
もうなんか、こんだけ売れてるんだからどうでもいいじゃんっていう、そんな感じです、僕は。
そうですね。
もうなんか、あそこのレベルまで行ったら、物語としてどうとか、うん、漫画としてどうとかじゃなくて、
うん、
もういいじゃんって。
もう一つの文化。
ワンピースと名探偵コナンはもうあれでいいじゃんって、思うわけですよ。
うんうんうん、
ね。終われない理由も、個々それぞれあるでしょうし、
うんうんうん、
ね。その中でも、面白いものを書きたいっていう作者の気持ちもいろいろあるでしょうし、
うんうん、
付き合う人が最後まで付き合ったらいいんですよ、きっとね。
うん
僕はあの収録のために前回一気読みしましたけど、
うん、
あれ以来読んでないですけどね。
そう何回もね読むもんでもないかなみたいな。
まだ何十巻が溜まってから読もうかなと思ってますけど。
はいはいはいはい。
あとまあイベントの話、女性のお客さんの声が多かったと。
うん。
まあ、どうなんかなあの時言うても会場には20人ぐらい、約20人ぐらいのお客様がいましたが。女性がそんなに多かったわけではないですね。でもそのうちの二人は確実に俺の嫁とリコさんですから。
うん、私、あれ、放送を聞いて思ったんですけど、
うん、
多分ほとんど私の声ちゃうかなと思って、私の声がでかいっていうだけの話かもしれん。ごめんと思ってこれを読んでました。
ああ、まあそうかもしれないですね。
うん。
実はリコさんだけでしたっていう。
いや、だけではないんですよ。だけではないんですけど。
笑ってたの。笑い声がね、入ってた笑い
拾われてるのは私の声かもしれんと思いました。
そうですね。意外とこう、おばはんみたいな笑い声しますからね。
うん、そうですよ。え、否定した方がいいんかな。もういいや、みたいな。
まあ、何人か、数人は女性のお客様も
いらっしゃいました、
いらっしゃいましたけど、でもあれはもう確実に、笹山さんとか新崎軍側のお客さんでしたから。
まあそうですね。
はい。狭くて浅い奴らのファンの方ではなかったと思います。
うん、はい。
もう、折田さんが来られると知っていたら申し込んでたのに、リスキー2のご予定は、まあ多分ね、やるでしょう、きっとね。うん。まだその時は、まあアナウンスしますから。
はい、
ま
あ、はい。
神戸市、大阪なり、近隣にお住まいの方は、ぜひその時はまた来ていただいたらいいんじゃないかなと思います。
そうですね。
ほんとね、話と思ったんですけど、
うん。
鼻声ひどいっす。
そうですね。大丈夫ですか？
なんか、
チーンしてチーン。
いや、もうなんか、なんていうの、噛んでも出てこない時ってあるじゃないですか。
あー、奥の方でこう、
くすぐって。なんだ、セメントみたいに固まってんのみたいな時あるでしょ。そういう状況。息苦しいだけ。はい、そういう状況なんです。まあそんな感じですけどね。はい。まあ今回は3通のお便り、たくさんのお便りいただいたってことで。
はい、ありがとうございました。
はい、お便りも募集しておきましょうかね。はい。
はい。狭くて浅いやつらではお便りを募集しております。番組サイトにあるメールフォームからお願いします。すべてのお便りには目を通し、お便り紹介特番にてご紹介させていただきます。お便り以外のメッセージは、メールアドレス、sema.asa826@gmail.com までお願いします。
はい、お願いします。まあ、以前なんか番組宛てに来たお便りは全部お便りとして読むって言ったら、
はいはい。
逆にプレッシャーやから嫌って言われた。
そうですね。
はい、だから、お便りとしての、
うん。
メール送っていただく際にはもう、お便りフォームから送っていただいて、
はいはい。
まあ、読まれなくてもいいんだと。
うんうん。
単純にメッセージ送りたいんだっていう時は、普通にメールアドレスの方にメール投げてくれたら、
はい、
まあそれは番組宛てのお便りとして、お便り紹介会では発表しないようにするんで。
はいはいはい。
まあなんか適当に送ってもらったらいいと思います。
はい。
はい。ある程度溜まった時に、こういうお便り会しますんで。
はい。
3通溜まるのにこんだけの期間、かかりましたけど、しますんで。
はい。
はい、よろしければお願いいたします。
お願いします。
まあ、せっかくですから、今回お別れの際に、ちょっとイベントのね、テーマソングであるリスキーをかけて、お別れしようかなと思います。
番組っぽい。
そうでしょ。今かかってるこれがリスキーですよ、テーマソング。
いいですね。
はい。まあ、そんな感じで今日はここまでにしておきましょうかね。
はい。
はい、お送りしたのは沢田信也と、
森田理子でした。
それでは皆さんまた次回のお便り会でお会いしましょう。さようなら。
敵は作りたくないからなんて思っちゃいない、何かにすがっていきたいなんて思っちゃいない、やりたいようにただそれだけ、それだけでリスキー、それだけがリスキー、生きてることがリスキー、もたもたしてる間に終わってしまうでしょう、最後までやってやりましょう。